おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日も私たちをここに集めてくださって、そして神様を礼拝することを許してくださったことをありがとうございます。また神様の御言葉を私たちは学び、神様のお言葉に従って生きる幸いを味わえることをありがとうございます。どうぞ御言葉を通して私たちに語りかけ、私たちをこの一週間生かしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。メッセージの初めに皆様に大変お祈りとご心配をおかけしました。ありがとうございました。年を明けてから皆様にお話をしてお祈りをしていただいていた私と家内と私の姉もそうなんですが、私たち家族に洗礼を授けてくださった恩師の三丸信明先生が、修法に報告ありますけれども、1月19日の、夕方に、天に帰られました。水曜日祈祷会をお任せして一日、葬儀の、準備に行きまして、木曜日の夜に、前夜式、そして、金曜日の午前中に、お葬式、そして昨日土曜日に、火葬という形で火葬場の都合で3日間かかったわけですけれども、私は昨日のちょっと火葬は、結果的に失礼をして戻ってきたんですけれども、皆様の本当にお祈りの中で私自身も支えられて恩師の葬儀を無事に式典ができたことを本当にありがとうございます。心から感謝いたします。また三丸先生のご家族からくれぐれも教会の皆様にお祈りとまた牧師を送り出してくださって本当にありがとうございましたという感謝を伝言を受け取っています。さて今日から、使徒の働きの学びに少しずつ戻っていこうと思っています。キリスト教会の歴史はこの世界の歴史の中で決して平坦な歴史ではありませんでした。このイエス・キリストを信じる上に多くの信仰の上に殉教者が、あった歴史でもあります。日本でも、戦国時代、そして、から江戸時代にかけて、また、比較的知られてませんけれども、幕末から明治の初期にかけてイエス・キリストの上に命を捨てることになった私たちの先輩がいるということです。そのような中でキリスト教会の一番初めの殉教者がこの使徒の働きの7章に出てくるステパノという人物です。ステパノという名前は本名だったのか、それとも当時はよくそのニックネームで呼び合っていたので、ニックネームだったのか、どちらかはちょっと分かりませんが、ステパノということは冠という意味がある言葉なんですね。この冠さんだったんです。で、この人は今で言うと牧師とか、宣教師という立場よりも、教会 の、 この信徒の代表ですね、役員さんの、教会の役員、あるいは長老、執事みたいな形で教会に仕えていた人です。で、その教会で実際的な実務の奉仕をしながら、行くところ行くところ、出会うところ出会うところで救い主イエス様のことを伝えて、彼を通して多くの人たちがイエス様の救いに預かっていた。で、そのようにして働いていることを妬んだ、このリベルテンの街道、リベルテンというのはリベラルという言葉の語源になる言葉だそうですけれども、その、聖書の言葉を神の言葉として本当に、心から信じない、道徳の一つぐらいに考えている、そういう自由主義の街道に属していた人たちが、薄汚い手を使ってこのステパノを捕らえて、ユダヤの議会の宗教裁判にかけるわけですね。で、そこで7章の1節から始まるところは、そこでそのステパノに弁明の機会が与えられて、彼が自分が信じている神様はどういうお方なのかということを、語るのがこの7章のところです。で、私たちは今週と来週とちょっと今日ポイントを1個にしようと思っているので、今週と来週と再来週になると思いますけれども、そのステパノが聖書を通して神様がどのようなお方と紹介をしたのか どのようなお方として信じていて、どのようなお方として語ったのかということを学んでいきたいと思っています。今日は一番初めのどこでも働いてくださる神様っていうポイントだけにちょっと絞ろうと思っています。で、ここで語られたこのステパノのメッセージは、この旧約聖書の歴史を非常にコンパクトにまとめています。新約聖書と旧約聖書を比べると、新約聖書は旧約聖書の分量の3分の1ぐらいしかない。ね。ですから、この聖書を1年で読もうと思うと、旧約聖書を約2章と1章、あるいは3章と1章ぐらいで読むと、大体1年で聖書が読めるというぐらいこうボリュームが違うわけです。で、その、ある意味で分厚い旧約聖書の歴史を非常にコンパクトに、コンサイスという辞書がありますけども、本当にこうコンパクトにまとめて、もう核心部分をきちっとこう語ったのが、このステパノのここのメッセージなんですね。で、その中でこのステパノは、イスラエル民族の一番始まりになったアブラハムと、そしてそのひ孫にあたるヨセフという人物と、そしてモーセの十戒の映画で有名な、この出エジプトで活躍をしたモーセという3人の人物をこの旧約聖書の中から取り出して、彼らの生涯を通して神様はどんなお方かということをこう語りました。で、今日はまずその一番初めのポイントとして、このステパノは神様というお方はどこでも働いていらっしゃる、どこでも働かれるお方なんだと語ったということです。このステパノを裁こうとした当時のユダヤの指導者たちは、このエルサレムの丘、今、黄金のドームというイスラム教のドームが建っていますが、その上にこのイスラエルの神殿があったわけですね。で、そこで神様を礼拝して、そこで神様に仕えていました。彼らは、ユダヤの指導者たちは、神様のことを、イスラエルの神殿という、ある意味で、ちっぽけたってもちろん私たちの教会よりも、建物はるかに大きいわけですけども、でも、ある意味で、その次第の神殿だけで働かれて、現れることができないような、小さい神様として、彼らは捉えていた。そして、彼らの、宗教儀式の神様っていう方は、一部ぐらいにしか考えていなかった。で、そのイスラエルの指導者たちに向かって、ステパノは、旧約聖書をもう一回よく読んでみましょうよ。旧約聖書をもう一回よく読んでみると、私たちの神様は、どこでも働くことができるお方なんだ。そうでしょ?と語りかけるわけですね。彼は、7章の1節から7節のところで、このイスラエル民族の中高の祖、アブラハムが、どのように神様に従い始めたかということをこう語ります。もう一度読んでみます。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父アブラハムが、ハランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。それでアブラハムは、カルデア人の地を出て、ハランに住みました。そして、父の死後、神は彼をそこから、今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供がなかった彼に対して、この地を彼と彼の子孫に財産として与えることを約束されたのです。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われました。彼らは奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところで私を礼拝する。ステパノは、神様はイスラエルの神殿だけじゃなくて、まず異教の地、真の神様を信じていないカルデアのウルでアブラハムに語りかけたじゃないか。そしてアブラハムは神様の語りかけを聞いて、そこから神様に従っていったじゃないか。途中はハランというところでしばらく中継して、そこからこうスタートするわけ、4節でスタートするわけですけども、少なくともハランからこの約束の地に行くときに、アブラハムは75歳だったんですね。75歳。 それでも神様に従っていった。でそのように神様は、まことの神様が信じられていないようなところでも語りかけてください。私たち日本の国ってそうですよね。私たち日本の国は聖書に本当に関係のない国でしたよね。ですからその意味では私たちの環境も周りに教会があってもなかなか そこにこう結びつく機会がないことが多いんじゃないでしょうか。そんな中で神様は、友達を通したり、ね、いろんなこう人間関係を通してクリスチャン の先輩とかですね、クリスチャン の関係者とかですよ、通してこの聖書に触れる機会を私たちに与えてくださって、教会に触れる機会を与えてくださって、そしてこの神様という方を信じていくわけですよね。私もそうです。18歳の時に全く同じようにそれまで聖書に全然関係なかった生活が教会の大先輩の私の高校の時代の先生を通して私が洗礼を受けた教会に導かれていきました。でそのように神様はこの異教の地でも働かれる方だよ。さらにこの7章の9節から10節のところを見ると、このエジプトにこのお兄さんたちの妬みを買って奴隷として売り飛ばされてしまったそのヨセフの生涯にも働かれた。9節10節、族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じましたと出てきます。エジプトの国って日本と同じですね、八百万の神々みたいな状況ですね。もう草も木も川もですね、もう動物もあらゆるものが神として崇められていたようなところです。そのようなところでも神様はヨセフに語りかけ、ヨセフと共にいてくださって、ヨセフはあらゆる困難から救い出して、なんと最後は奴隷だった彼がこのエジプトの今でいうと総理大臣になって、そして当時の全世界の基金を救うキーマンになっていくんですね。でさらに、今日は読みませんでしたけど、7章の30節から34節のところを見ると、今度はこの出エジプト記に登場するモーセですね。彼はイスラエルの子として生まれて、そして当時イスラエルが迫害を受けていたので、川に足の小さい箱に入れられて捨てられたところを、エジプトの王女に発見されて、王女の養子になるわけですよね。で、当時最高のエジプトの帝王学を授けられるわけですけども、自分の同胞のイスラエル人を救おうとして、そのことは失敗をして王に狙われて、そこからミディアンの地という荒野に逃げていくわけですよ。もう一人寂しく、もう失敗をして40歳の時に逃亡するわけですね。ところがそこでも神様が共におられて、40年後80歳になった時に神様はこのモーセに語りかけられて、そしてモーセを出エジプトのリーダーとされた。でその後7章の35節から40節のところにも出てきますけども、このモーセは今度はエジプトからイスラエルの民を救い出す時にも神様はモーセと共に働かれた。そして40年間その後エジプトをイスラエルの民はさまようわけですけども、7章の36節でもそこでも神様はイスラエルの民と共にいて、イスラエルの民を約束通りこの約束の地カナンに入れてくださったと。でステパノはこのメッセージを通して、私たちの神様は神様を信じる者と共にいつでも働いてくださる方なんだ、どんなところに私たちがいたとしても、どんな状況にあったとしても、神様は私たちと共にいて私たちを導いてくださるお方なんだと語ったんです。聖書は私たち人間が決して偶然に生まれたんではないと言っています。私たちを作り愛し、そして本当に私たちの人生にいつも目をかけてくださっている誠の神様がいらっしゃるんだと教えています。でも残念ながら私たち人間はそのお方を知りません。聞いたことはないこともあるでしょう。 まあ、聞いたとしてもそんなバカなと言って信じようとしません。そのように生きている私たちの生き方を聖書は罪の生き方と言います。まあ、何か警察のご厄介になるという意味じゃなくて的外れの生き方、まあ、罪ということは的外れという意味があります。本当にこの神様が私たちを愛し作って私たちの人生に目を配ってくださるという神様とちゃんと関係を持って生きないでお見当外れのところに矢を打って生きている。そのような生き方は残念ながら私たちの心が死んでいる。そしてやがて私たちは肉体の死を迎えなければならない。死後に私たちはどこに行くでしょうか。先週も私は死という問題と本当に直面して約1週間過ごしました。死んだら本当にどこに行くんでしょうか。教会の葬儀には本当に希望があります。私も自分の恩師です、まあ、特に父が21年前に召されてからは、まあ、ある意味で、まあ、恩師であるとともに自分の父親のような存在でした。まあ、その方をある意味で失いました。もちろん悲しいです。でも本当に教会の葬儀には悲しいんですが本当に希望があるんです。それはなぜか。もしこの神を信じないで死ぬならば、私たちは神様の厳しい裁きを受けて永遠の滅びに行かなければならないけれど、まあ、そんな私たちのために教会の、もういつも言いますよね、もう教会のシンボル十字架ですよ、ね、神の御子イエス様が私たちの本当に汚い、もうどうしようもない、自分で解決できないようなその罪の生き方を全部身代わりによって十字架で死んでくださった。そして死を破って誰も破れない死を破って復活してくださった。そのイエス様は今日も生きている。そのイエス様を自分のその神様から外れて保険と違いに生きている人生の救い主として信じて、このお方を心にお迎えする人には永遠の命、この地上でのもう矛盾に満ちた罪の問題に対する解決、そしてそれだけではない、死んだ後に神様がいらっしゃる永遠の天の御国に住むことができる、その希望が与えられる。でその神様はこのイエス様を通してこの神様を信じるときに、この神様はこの教会という建物に来なければお会いできない、一緒にいてくださらない、そんなお方ではない。このお方は私たちがどんなところにいてもいつも一緒にいて共に歩んでくださるお方なんだ。イエス様はマタイの福音書28章の20節で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって言いました。まあ、それとともに旧約聖書の詩編というのを書いたダビデという人は、詩編の23編、教会の聖書を持っていらっしゃる方はちょうど聖書の真ん中ぐらいですが、926ページのところにありますが、前の方からの926ページになりますけども、詩編の23編、ここでこのダビデというイスラエルの王様もこの神様が共におられる幸せというのをこう歌います。ちょっと読んでみます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を控えらせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも死の家に住まいましょう。4節にありますね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。たとえ、まあ、この死の影の谷っていうのは一つは本当に私たちがもう行き詰まってしまって、もう死に直面するような、まあこれは物理的な死もそうでしょうけど、もう自分の人生はダメになっちゃうんじゃないかって思うような時という意味とともに、まあイスラエルは岩砂漠といって、このものすごいこう高いこう 砂のこう岩がゴツゴツあるような中で、まあ、一日もう日が当たらないようなそういう狭い道がある、ね、で昔はそういうところに盗賊がとか、まあ、野党とかいろんな人がこう待ち伏せをしていて、下手をしたら物だけじゃない命でも捕らえる、まあ、そういうところを旅行していった。で、まあ、そういうところも死の影の谷って、まあこういうまあ、その物理的なことをこう比喩していってるわけですね。でそんなところ、そんな中でも私たちがもうダメだ、もうおしまいだと思うような中でも、の私たちがイエス様という方を通してこの神様を信じるときに、神様が共にいてくださるんだって言うんです。ステパノはそのことを語りました。私たちがを信じる神様はどこにいても、どんな時でも、どんな状況に置かれても、神が共におられるんだ。神様は何か宗教の儀式の一部でもないんだ。建物の中に縮こまっているような方じゃないんだ。どこでも信じる者と共にいて働いてくださる方なんだと語ったんです。先週三つ丸信明先生は83歳で天に召されました。先生は身長は150センチぐらいで、本当にこう細いですね、先生でした。三つ丸先生は牧師の子供として生まれました。まあ、牧師の子供として生まれたんですが、まあ、なかなかあの、ね、順調に、はじめ信仰を持たれたわけではなかったですね。いろいろ紆余曲折があって、18歳の時に肺結核を患って、まあ、当時お父さんが三島で牧師をされていたので、三島の、まあ、結核の療養所に入られたんですね。でそれまでは、まあ、あの多少ちょっとお父さんの信仰に反発をして生きているようなところがあったんですけども、本当に結核になって、まあ、戦後もう本当に死ぬかもしれないということにぶつかったときに、本当に先生はこの小さな時から読んでいた聖書をもう病床で貪るようにしてこう読む、そしてあのイエス様を自分の救い主として人生をお迎えした、まあ、20歳の時ですね、まあ、あのその病床を通して、そしてあの、まあ、やがて結核が治って教会に行くことができるようになって、そこで本当にイエス様を救い主としてこの心にお受け入れした。そして洗礼を受けました。でそれから先生にとって神様っていう方は本当にいつでも共にいてくださるお方、まさしく何か宗教の儀式の一つでも、あの教会というこの街道だけにこう限られてしまうような方じゃなくて、本当にどんな時でもどんな中でも共にいてくださる方だということを先生は本当に信じるようになりました。ですから先生は本当に祈りの人でした。今回葬儀で、前夜式で、私の先輩があの思い出を語られて、また、お葬式でも私の先輩が、思い出を語られて、まあ、そして先生の娘婿が前夜式では説教して、私がお葬式で説教させてもらったんですが、みんなが口を揃えていたことは、先生が本当に祈りの人だった。で、なんで祈りの人だったのか、私は葬儀の説教の中でそのことを語ったんですが、それは先生が神様が生きておられるって本当に信じてたからなんだ。旧約聖書の第一列王記というところに行くと、エリアという人物が出てきますけれども、このエリアがよく言ったのは、主は生きておられるっていうことです。まあ、このメッセージまたあのいつかぜひしたいと思っているんですけども、主は生きておられるって。神様は本当に生きている。だから神様は生きていらっしゃるから、祈りに応えてくださる。だからこの神様に祈りましょうっていう。もうある意味では本当に単純なんですけども、そのことを本当に貫かれたんですね。で、よく先生は私たちに、この先取りの祈りというのをよく語られました。このマルコの福音書の10章からですね、得たりと信ぜよ、さらばそのごとくだらんっていう、まあ、文語訳なんですけどね、新改訳だと、祈って、ね、祈って願うものは何でも叶えられると信じなさいみたいにちょっとなってますけども、あのまずこの、いろんなことのために祈る、あの、いろんなことが状況が整ってなくても、先生は祈る人でした。で、2日目の日の葬儀で、お葬式で、まあ、私と家内、まあ、仲を取り持ってですね、結婚に導いてくれた、まあ、S 兄弟という兄弟が、先生の思い出を語られました。で、その時にこんなことを語られました。 この S 兄弟は、まあ、岡山の出身なんですけども、この、まあ国立音大の声楽科を受験して、まあ、入学をして、そしてこう国立に出てきたですね。で、国立でアパート住まいをしました。でその、岡山で、まあ、小さな時から教会学校から育って洗礼を受けていたので、この教会を紹介されてきたわけです。国立でこの教会に行きなさいって紹介されてきたんです。まあ、ところがこの音大に入ったら、まあ、先輩のクリスチャン の私たちの国立教会の、先輩がいて、うちの教会もあるからうちの教会に一回来てみないと誘われて、で彼はじゃあまあその紹介された教会は次の週に行けばいいやと思って、じゃあまずあの先輩が誘ってくれたから、じゃあ先輩が誘ってくれた教会にとりあえず行こうということで、この私たちが育った国立キリスト教会にやってきた。でこの S 兄弟はこのテノール、あの今でもいろんなところで活躍されてるんですけど、テノールなんですね。でここには一つこの神様の不思議な面白い働きがあった。三つ丸先生はこの、まあ、少しずつ音大生が教会に集まり始めて、まあ、音大の先生なんかも来始めて、でぜひこの教会が本当に賛美を通して神様に仕えていく教会になりたいという思いが与えられて、そしてぜひ聖歌隊を作りたいと祈り始めた。で教会でも話をして、祈祷会でもぜひ聖歌隊を発足することができるようにと祈りましょうとみんなに呼びかけて祈っていたそうです。ところが当時集まっているメンバーは、まあ、ソプラノもあるともう何人かいる。でベースも、もう一人 Y 兄弟ですね、この前夜式で証しをしてくださったこの兄弟がこう中心でいる。ところがどうしてもテナーを歌える人が誰もいない。で、まあ、聖歌隊としてあの正式になかなか発足することができなくて、ぜひテノールを歌える人が中心になる人間が歌えるようになりましょうと教会でこの半年近い祈りが捧げられてた。そこに何も知らない S 兄弟がひょっこり行った、ね、で、彼はあの三つ丸先生に挨拶をしたときに、三つ丸先生が、声楽をやりますと、君パートは何？テノールです。三つ丸先生はやったのだね。で実は私たちは聖歌隊を発足したいと願っている。今までテノールが与えられるように祈ってきた。兄弟、うちの教会でぜひテノールとして奉仕してくれないか。で S 兄弟はそれを聞いて神様の導きを確信して、分かりました。まあ、それ以来40年近くですね、この教会の役員もされて、まあ、今、兄弟の息子がですね、教会の役員として一家で教会に奉仕をしてくださっています。まあ、先生は本当にそのようにいつもいつも神様に信頼をして祈る人でした。まあ、先生の信仰はその意味では本当にステパノが言っているように、神様はいつでもどこでもどんな状況でも本当に働いてくださる。私たちは本当に信頼を持って祈るときに、私たちの信頼を決して裏切ることがないお方だと三つ丸先生は本当に信じて最後まで生きられた。私たち仲間はですね、幸いなことに初めに、まあ、先生はもう引退されていますので、この教会のバックがないわけですね。で特にもうこの何年も寝たきりだったりしたので、先生自体もなかなか教会に行くことができないで、このどこかの教会に所属してるってことがなかったので、まあ、お葬式といっても一体誰がその葬儀をまとめてこの協力できるんだろうかっていう状況でした。まあ、あの以前からずっとまだ未だに音信を持っている国立教会の仲間にこの連絡をしました。で、まあ、私が関係を持っている人間からさらにあの私がまだこう連絡取ってない人間にもうぜひ情報を流してほしいと、そして、まあ、1月の初めの段階でぜひ先生のために祈ってほしいと、そしてあの、まあ、葬儀が決まった段階でもぜひ協力をしてほしいと、ぜひ一人でも多くの人に参加してほしい、本当にその呼びかけに応えて、前夜式葬儀で、まあ、30名を起こすあの、まあ、牧師になった、あるいは牧師夫人になった人間もいます。でもほとんど多くの、 あの兄弟姉妹は、まあ、自分の仕事を休んでですね、あの前夜式にあるいは葬儀に、まあ、ある人間も前夜式も葬儀も駆けつけてくださって、あのもう それこそ椅子並べから受付からですね、本当にいろんな奉仕を一緒に手伝ってくださって、あの働きをすることができました。まあ、そういう意味では朝霞聖書教会の皆さんのお祈りに支えていただいて、またあの国立教会の昔の仲間に支えていただいて、あの私も本当に恩師の葬儀ができたんですね。で、まあ、ちょっと話戻しますけど、その S 兄弟がこの教会に行って聖歌隊が発足をしたことがきっかけになって、この国立教会はメサイアに取り組むようになった。今でも毎年このメサイアのコンサートがずっとこう開かれているんですね。そしてそれと同時に、まあ、私も大学生の時代加わってましたけど、まあ、音伝チームというのが持たれて、あの、まあ、特に、まあ、クラシックの曲もやりましたけども、あの、まあ、当時ゴスペルフォークというのがあったんですが、まあ、ゴスペルフォークなんかも歌いながら、まあ、あの三原先生と夏休みなんかにですね、私たちこの青年が一緒にチームを組んで、まあ、全国のこういろんな教会に呼ばれてですね、そこで、まあ、我々が司会をしたり、あの証しをしたりですね、賛美をあの一緒に賛美をしたりして、あのいろんなところでそういう伝道の働きを、まあ、することができるようになってきました。神様は本当にそのようにして、まあ、先生の働きを通して、この先生が牧会をした三島六反田教会と、そして私たちがいた国立教会と、まあ、その後本当にゼロから高崎の教会の開拓と、まあ、そして最後に、浜名湖のキャンプの近くの古西キリスト教会という、まあ、4つの教会で奉仕をされたんですが、まあ、その4つの教会を通してもこのイエス様を信じる人たちが起こされて、さらに、まあ、そのいろんなところの特別集会を通してイエス様を信じる人たちが起こされて、まあ、高崎からも葬儀には本当に10名近い方たちが駆けつけてくださって、あの先生の信仰をともに偲ぶことができました。まあ、話がどっかに行っちゃってですが、でも本当に神様はステパノが語ったように、どこかの場所にとらわれたり何かの儀式にとらわれる、まあ、そこだけにおられる方ではなくて、本当に信じる者といつでもどこでもどんな状況でもいて歩んでくださるお方なんだ。私たちはそのようなイエス・キリストを通してそのような神様に出会って、そしてそのような神様がいつも共にいてくださる、こんな幸せな人生はないんじゃないかと思います。本当に最後の最後まで先生は本当に主が共におられる、そして本当にその神様に祈れば神様は答えてくださるということを貫かれた人生だった、まあ、そのようなことを覚えてステパノが語った、いつでもどこでも働いてくださる神様、まあ、その神様に私たちはこの1週間も頼って歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わります。たとえ死の影を影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。天の父なる神様、ステパノは神様をイスラエルの神殿の中に押し込めて、また儀式の中に押し込めてしまっているような指導者たちに向かって、旧約聖書を通して神様はいつでもどこでもどんな状況でも信じる者に力強く働きかけてくださるお方だ、主は生きておられると語りました。私たちも今日この聖書を通して神様から私は生きていると語られました。本当に生きておられるあなたに、この1週間も私たちも信頼を置いて祈り、聖書の言葉を読み、また仕事や家事や学校やさまざまなところにあっても、本当に主が共にいてくださるということを覚えて安心をして歩んでいくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。